ション。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話しいただきます。本日は腎泌尿器科の中西翔太郎先生をお迎えして、夜尿症についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします。
はい、先生。まず、はい、そもそも夜尿症というのは何でしょうか？
まあ、いわゆるですね、まあ一応夜尿症っていう、まあ難しい言葉で書いておりますけれども、
はい、
皆さんがまあよく知っているおねしょのことですね。おねしょ。で、実際まあおねしょといって、じゃあどういったものをおねしょ、まあ病的なんだと。で、実際そうじゃないのはまあ普通なんだというのがなかなか線引きは難しいかなと思ってますけれども、
はい、
一般的にまあ国際的に言われているのはですね、まず5歳以降、5歳以降ですね。
はい、
で、月1回を超える夜尿が、まあ3ヶ月以上続くもの。そういうふうにして、まあ、定義、まあ決まっていると、決められていると。そういうふうな形ですね。
うん、
だからまあ、5歳以降になっても、夜、まあ、おねしょをしちゃうというのは、まあ、いわゆるまあ、夜尿症という、まあ、定義に入ってくるだろうと考えた方がいいかなと思います。
はい。まあ、おねしょ。それが5歳以上、はい、5歳以降。
そうですね、5歳以降ですね。
まあ、ね、はい、続く場合、月1回を超える、まあ、このおねしょが3ヶ月以上続くものというふうに定義されているということなんですけれども、
はいはい、
その、おねしょを、まあ、どれぐらいの、確率というか、パーセンテージで実際、その夜尿症という、
はいはい、
になっているんでしょうか。
まあ、いろんな報告はありますけれども、日本からですね、まあ、5歳から15歳の、人口でですね、まあ、調査したところ、うん、まあ、約 7%、いわゆる、まあ、一クラスですね、大体、まあ、30、40名いるとしたら、まあ、一クラスに1人とか2人、まあ、2人前後ですね、
うん、
いるというのが、まあ、イメージしやすい、リスクかなと。
そうですね。
はい、思いますね。
はい、
だから、まあ、決して、そう、あ、ごめんなさいね。決して、まあ、だから、珍しいという感じでは、ないかもしれないですね。うん、はい、
確かに私も小さい頃、うん、同じ学校におねしょをする子が何人かいたっていうのは、
はいはい、
記憶にございます。
はい、
でもそれをね、冷やかしたりとかするっていうのは絶対なかったですけれども、
はいはいはい、
やっぱり本人にとってはすごく悩んでたことだったと思いますね。うん、これがまた大人になるまで続いているとなると、
はい、
かなりね、この精神的なダメージというか。
まあもう相当大きいかなと思いますね。
だってこれ自分でコントロールできない部分ですからね。
そうですね。
だからこそそういうふうに失敗してしまうというか、
はいはい、
ありますからね、はい、先生。この夜尿症、原因っていうのはあるんでしょうか？
基本的に原因に関してはですね、うん、これがもう原因ですっていうのがなかなか分かっていないところもあるんですけれども、うん、一般的な、まあ、分け方というふうな形で考えますと、夜尿のみが、ある場合と、いわゆる夜尿に、まあ、昼間の、例えば、おしっこが、まあ、頻回、まあ、数が多かったりとか、うん、昼間のおしっこの、まあ、おもらしですね、
はい。
そういったのがある場合と、まずやっぱ分けて考えた方がいいと。で、夜尿、のみではなくて、昼間の症状があったりする場合は、まあ、基礎疾患というかですね、他のいわゆる病気が隠れている、まあ、可能性が、まあ、少し高くなると。うん、一方、まあ、夜尿のみの場合というのは、
はい、
まあ、一般的にですね、この夜尿だけというのは、まあ、睡眠の、まあ、覚醒、いわゆる睡眠の、ね、障害であったりとか、はい、うん、夜間のおしっこが多かったりとか、
うん、
夜間の、まあ、膀胱の容量、いわゆる入る、溜められる量が少なかったりと、うん、いろいろ、まあ、言われておりますけれども、もうこれが原因ですと。これがピンポイントでありますというのは、うん、今のところもはっきりしてないところありますね。
それがそれぞれ複合されているのか、
そうですね、
原因はいろいろあるということですね。そうですね、
はい、
うん、その夜尿症なんですけれども、はい、やはりおねしょというと小さい頃からあったとしても、やっぱり先ほど言ったみたいに、はいはい、年を、ね、重ねるごとに、治っていく、自然に治っていくっていうのもありますが、
はい、
それがまあ大人になっても続いている場合は、やはりこの治療っていうのは必要になってくるかと思うんですね。
はいはい。まあ、一般的にですね、うん、夜尿のまあ自然消失率というのはまあ分かってはいるんですけれども、はい、大体まあ5歳以降ですね、
うん、
毎年まあ10から 15% 程度はまあ改善していきます。
はい、
ただし、やはり15歳でも 1%、
うん、
また成人でも、約 0.5% に認められるという、まあ、報告ですね、
はい、
ありますので、やはり、うん、そのまま大人までですね、持ち越してしまうということも、やはり、データから分かることかなと思います ね、
そうですね。少ない数ではありますけれども、やはりそれで悩まれている方がいらっしゃるということはあるわけですよね。
はい、
でそれに対しての治療
法、そうですね、
必要性というところですか。はい、
なかなか、まあ、あの自然に、まあ、治るので、
うん、
わざわざ、まあ、病院に行かなくても、まあ、様子見てたらいつかは治るさと、まあ、いうのはもちろんある考え方としては多くあると思いますけれども、うん、最近ですね、やはりあの夜尿症が、ある場合に、
うん、
子どもの、まあまあ、自尊心といいますかね、
はい、そ
のやっぱり、子どもの、まあ、精神的な部分で、負担がかかっているということも、うん、まあ、報告されておりますし、またですね、その夜尿症を持ってる、まあ、お母さんの、
はい、
まあ、生活の、まあ、まあ、いわゆる負担とかですね、
そうですね、
身体的、まあ、精神的な負担も、うん、いわゆる夜尿の治療によりですね、改善するということが、
うん、
まあ、報告されていると。また実際ですね、治療を行うことで、先ほど報告したような、まあ、自然経過と比べてですね、
うん、
治る率、まあ、治癒率と申しますけれども、
はい、
そういったものが、まあ、2、3倍に高めることができて、
かなり大きな、
大きいですね。また治療、治癒までのね、期間も、うん、まあ、短縮できるという報告がありますので、うん、そういった意味から、やはり、まあ、本人だけじゃなくてですね、家族の負担、まあ、心理的、精神的な部分も含めて、で、そういったものが、まあ、早くですね、解消されると、
うん、
まあ、もちろん本人の、気持ちは一番大事ですけれども、そういったのを、まあ、早く治してあげるということは非常に、まあ、重要なことじゃないかと考えています。
いや、これとても重要だと思いますね、
はい、
まあ、本人のみならず、先ほども先生おっしゃったようにお母さんの、
ね、そうですね、
負担というのはすごく大きなものがあって、はい、
そうですね、
うん、どうしたらいいのかな、
うん、
これあの、ね、先生、治療法があるということさえも知らない、
あ、そうかもしれないですね、
うん、お母さん方いらっしゃると思います、うん、こう自然に治っていくもんだと周りには、ね、言われてるだろうし、
う
ん、
そうですね、
まあ、大きくなったらそうなるだろうと思ってても、いつまで経ってもまだやっちゃうわね、なんていう気持ちはすごく持たれていると思うんですよね。は
い
は
い、そうですね。どうしていいかわからないっていうふうにして悩まれてる、うん、まあね、ご家族もたくさんいるかもしれないですね。
と思いますよ、はい。これに対してはちゃんとした治療法があるということをね、今日 ね、 ね、あの、ラジオを聞かれてるリスナーの皆さんで、まあ、周りに、まあ、当事者はもちろんそうですし、
はいはい、
周りに困ってるね、お母さんの声が、あの、拾えた方は、ぜひ、あの、教えていただきたいと思いますね。
はい、そうですね、はい。
じゃあ実際この治療方法についてなんですけれども、はい、どういった治療法がございますでしょうか。
まず、あの、基本的にはですね、あの、生活指導、で、まあ、あと薬物療法、夜尿アラームということありますけれども、まずベースになるのは、
はい、
生活指導。まあ、生活指導というとちょっと硬い、堅苦しい感じはありますけれども、
はい、
やはり基本的には、夕方以降の、まあ、水分摂取を、やっぱり減らすということが、やはり重要だと。まあ、一般的にはですね、取ったお水、いわゆる摂取した水分は、まあ、約3時間で 80% が尿となり、まあ、排泄されるというふうにして言われてますので、うん、じゃあまあ寝るのが、例えばじゃあ9時だったとしますけれども、はい、そうすると、夜のまあ8時とかですね、うん、まあ、7時、8時に結局水分を取ってしまうと、うん、10時、11時に、までにはおしっこが出ていく。で、9時に寝るんであれば、やはりその分は、まあ、夜のおしっことしてですね、カウントされてしまいますので、
なるほど、
まあ、夕食時間をやはり寝るよりも、まあ、寝る3時間ぐらい前までにはね、済まして、なおかつそこからは水分を、ちょっと我慢すると。
我慢する。
そうですね。そういったことが、まあ、言われてますね。
そういうふうに、まあ、あの、夜遅くからの水分量を調節するという、
そう
ですね、あの、まず生活指導があるということですね。
はい、あとは、まあ、あの、塩分ですね、うん。そういった取りすぎということですね。だから、まあ、例えば昼間、あの、でもそうですけども、スナック菓子とかですね。そういったのはやはり、あの、体に水分を溜め込んじゃいますので。
あ
と、まあ、夜からそういうの食べると、当然喉乾くので、どんどん水分取っちゃいますから。まあ、そういったのもですね、あの、常にずっと食べないということではないですけれども、うん、食べるんであれば、まあ、もちろん量も加減しますし、あとは時間帯もですね、うん、やっぱり考えていただくということは必要かもしれないですね。
そうですね。でもこれ今先生、はい、あの、この食生活というか生活指導は、
はい、
あの、矢野症に限らず、いろんな意味でもね、健康なね、
そうかもしれないですね。
起こる上でも必要なことかもしれませんね。
はい。はい、
そして、その他にもございますか。
基本的にはですね、まあ、病院受診された方もそうですけども、まず生活指導を行うと。
はい。
それと同時に、まあ、その現在のね、おしっこの状況をですね、うん、まあ、排尿日誌というのがありますので、はい、そういったので、まあ、メモしていただく、チェックしていただく。うん、まあ、そうすることで、もちろん医療者側もそれを把握できますし、うん、また、ご家族、ご自身、まあ、本人もですね、うん、自分のおしっこの状態というのを自分で書くことでですね、うん、把握できますので、うん、まずそれが大事だと。で、まあ、それでもですね、なかなか、夜尿がですね、改善しないとか、まあ、良くならない場合にはですね、基本的には、夜尿アラームという、まあ、治療か、もしくは、まあ、薬でですね、
うん、
夜中のおしっこの量を、うん、まあ、減らすと、
うん、
そういった、まあ、薬がありますので、どちらかを、まあ、選択するという形に、まあ、なります。
はい。先生、まずじゃあ、夜尿アラームの方から。はい。ご説明いただけますか。
この夜尿アラームっていうのはですね、まあどういったものかということになるんですけど、いわゆるまあ、夜尿をする、いわゆる水分をこの機械が感知すると、
はい、
警報が鳴ると。
警報が鳴る。
ビーッとですね、大きな音が鳴るので、それでまあ、目を覚まさせるということ。うん、だからいわゆるまあ、夜尿直後に起こす、うん、覚醒させるということにまあ、なります。で、そうすることで、じゃあな、どうなるんだということになるんですけれども、
はい、
これをまあ繰り返すことでですね、睡眠中、いわゆる寝てる時の尿をしっかりまあ、保持できる、いわゆる膀胱に溜められて、
うん、
朝、覚醒するまでまあ持つようになると、いうことがまあ言われている。だからまあ、いわゆる夜尿アラームを使うと、
うん、
作用機能がちょっとなかなかね、まだ全部分かってないところもありますけれども、膀胱の容量、いわゆる入る量を増加させると、はい、いうことが、まあ言われておりますね。効果もですね、まあ結構高くて、6割から7割ぐらいです
ね。すごいですね。
ただまあ治療中止後のまあ再発率も 15% ということですね、比較的まあ低いんです。
うんうん、
ただし、問題点はですね、
はい、
いわゆるブザーが鳴っても、
はい、
本人がなかなか起きられないと、まあ気づかないということで、で、そういう場合、親がですね、
はい、
起こす必要がありますので、非常にですね、家族の、まあご両親の負担がですね、大きいというところがまあ問題点があって、だからまあこの治療を選択する場合は、やはり本人はもちろんですけど、家族も、協力してですね、積極的にまあ治療に前向きな状況ですね、はい。なかなかまあ子供の中には、小学校低学年とかだとあまり、夜尿に関して、早く治したいということを、うん、まあ、あまり思ってない場合もそのタイミングでありますので、
うん、
そういった子に関してはなかなかね、難しいところはあるんじゃないかなと思っています。
うん、そうなると先生、治療のタイミングっていうところでは、は
い、基本的には、やっぱり本人が、治したいというその気持ちですね、
うん、
そこはやっぱり大事だなと感じてますね。いくらまあ、あんた、お漏らしてるからって言われても、なかなかまあ本人がやる気なくてですね、
うん、
診察室にもまあ連れてこられたという感じの場合は、まあなかなか難しいところもありますね。はい。
なるほど。まあ、本人の気持ちがまず第一にあってというところですね。
はい。ね、
はい、いや先生、今ね、アラームが水分を感知して警報が鳴る装置っておっしゃってましたけれども、はいイメージが私の中でどうなってるんだろうと思うんですけど、はい、体に何か貼り付けるとか。
いわゆるパンツというか、まあ、おむつというかですね、そこに置いといて、うん、いわゆる今確かまあ、日本では有線、まあ、線が繋がっているのとは無線と、
うん、
両方としてあったと思いますけれども、うんそこにまあ水分を感知して、うん音が鳴るんですね。
お腹の中に
溜まる。お腹というか、下のですね、パンツの中に入れておいてですね、そういうことになります。
そう
すると、まあ、おねしょを感知して、うん、ビーッと音が鳴るんですね。
わかりました、はい。今、どうやって膀胱の中に水分が溜まったのをどう感じますか？
もちろん膀胱ではなくて出た
やつ。逆に出たやつ。
もちろん出たものです。はい。もちろん出たものです。で、だから、なんていうんですか、あくまでその体の中針刺すとか、そういう話じゃなくてですね。
はい。私はそういうふうにすいません。勝手にイメージしておりましたけど。
出てきた分を感知して、うんまあ、出てきたというのはお漏らしをした分を感知して音が鳴ると。
はい。
そういったものですね。
は
い。
なるほど。それを、まあ、起こして、
はい、
それを、まあ、繰り返すことで、膀胱の容量がその時に増加していく
という。これをまあ繰り返すことで容量がまあ増えていくということがまあ報告されておりますね。
はい。 まあ問題点としては、先ほども言いましたが、まあ、本人が起きない場合は、やっぱり家族の負担が大きいということになってくるということですね。まあ、ですね、はい。はい。そしてもう一つ薬物療法、まあお薬を飲んで。
そうですね。これはまあ、うん、まあ専門的には抗利尿ホルモン剤と言われておりますけれども、
はい、
これをまあ用いることでですね、うん、いわゆる体、まあ、体というか腎臓から、うん、尿として出ていく水分を、うん、体に溜める、
うん、
まあ、だからいわゆるおしっこをですねあまり作らなくさせる薬ということになりますね、
はいはい、
一般的にはまあ寝る1時間ぐらい前に、うん、まあ、服薬すると最もまあ効果的と言われているんですね、うんうん、ただこれ、まあ、基本的にはまあ安全な薬ではありますけれども、はい、この薬を飲んでさらに水分を取っちゃうと、
うん、
体の中でいわゆる不必要な水分を出せない、うん、まあ、薬はおしっこ出させないということになりますから、
はい、そうですね、
だから水分を溜め込んじゃいますので、うん、まあ、水中毒を起こす可能性があるということがやっぱり言われているので、
うん、
そこら辺は非常にね、我々も歓喜してますけれども、
はい、
注意点があるということですね。だから必ずまあ具体的には、うん、服薬の 2,3 時間前から翌朝までは、うんうん、もう水分を減らす。で、基本的には 200cc 以下ということは言われてます、うん、まあ、より本当もっと減らしてもいいんじゃないかと思いますけども、うん、そうですね。それがまあ言われています。
そういうことですね。はい、もうじゃあ、これは本当に生活指導をね、一緒に伴いながら。
そうなんです。そこができてないのに、この薬を飲んじゃうとやっぱり良くないと思いますね。
う
ん、
そうですね。
はい、あと、まあよくあるのは、例えばこの、何ですか、例えば誕生日会とかですね、うん、特別な日で、たくさんまあ水分を取ったりとか、うん、まあ、そういった場合は、もう逆に薬は飲まない。
飲まない。
うん、そういう日はもう飲まない。
うんうん、
それがまあ大事だろうと考えます。
うん、まあ、そういった使い分けというのも、ちゃんと先生の指導のもと、きちっと守っていただければというところでしょうね、はい、
そうですね、
先生。
あと、まあ、この薬に関しては非常に即効性もありますので、
うん、
例えば、宿泊学習があるとか、
うん、
そういった場合には、そういったのをまあ短期的に使ってですね、
そうですね、
はい、それはまあ非常にまあ使いやすい薬だろうと思います。
集団生活をね、
そうですね、
その時にやはりそこはね、
まあ、そうなんですよ、そこは。
もう精神的にもネガティブになりますからね、
そうですね、
一緒にもう行きたくないっていう気持ちになっちゃいますからね。
はい、
それが、まあ、これ、このお薬でね、
そうなんですね、
防げるっていうのであれば、やっぱりね、はいはい、使わないではないでしょうね。
と思いますね。はい、
いやでも先生、このお薬ずっと飲み続けないといけないということですか、それともこれを飲んで改善されていって、
はい、
お薬は手放していける形になっていくということです
か。基本的にですね、まあ、この薬はですね、うん、まあ、しばらくまあ継続していきますけれども、うん、これでまあ有効であった場合にはですね、うん、まあ、使い方としてはいろいろまあありますけれども、うん、薬を例えばまあ半分にしたりとかですね、うん、ただこれはまあ、薬の添付文書上は、まあ、きっちり毎日、
うん、
飲みましょうということにはなっておりますけれども、うん、まあ、中には一応半分にして様子を見たりとか、一、うん、日おきの内服に切り替えたり、ね、うん、そういった、まあ、方法を取りながら、
うん、
この薬に関して急にやめると、
うん、
再発率が多いということはもう報告ありますので、うん、
はい、
やめる場合は、まあ、徐々にですね、減らしていくというのがいいかもしれませんね。
う
ん、
ということなんですね。
はい、
まあそういうふうに、まずは生活指導、そして、はい、夜尿アラーム療法、
はい、
そして薬物療法というふうにね、
まあ、
3つの治療法があるということなんですけども。
代表的にそうですね。
はい。まあそうやって、まあ本人ならず、まあ当事者もそうですけれども、ご家族でも悩んでいて、でも今までね、先ほども最初に言いましたように、これに対する治療法がある、
そ
ういうことを知らずに、やっぱりね、はい、ご自身で悩んでたり、家族が悩んでたりすることが、やっぱり多かったかと思うんですね。
はいはい、
なので、ぜひね、先生ね、最後に
ま
とめていただ
くと。そうですね、まあ、このラジオを聞いている方、まあもちろん当事者はそうですけど、もちろんまあ周りにですね、いる場合も、やっぱりそのおねしょは、いわゆるまあいつかもちろん治るやつということで認識はまあ多いと思うんですけれども、やっぱりそれによってですね、まあ本人のみならず、ご家族さんも、身体的とかまあ精神的ね、負担が、あって、なおかつまあその治療をすることで、通常のまあ自然経過よりもまあ早く、で、よりまあ改善率が高いと。いうことを分かっておりますので、で、実際今話したような治療薬、まあ治療法もありますし、さらにまあ、それプラスアルファのまあ薬治療薬もありますので、そういったまあ、話を聞いてですね、まずその、まあ困ってる、いわゆる5歳以降、まあ6歳以降ですね、小学校以降で、おねしょで困っている、場合には、まず一度、病院を受診してですね、話をまあ聞いてもらう。 そういったことがまあ必要じゃないかなというふうにして考えております。
はい。本日は腎泌尿器科、中西翔太郎先生をお迎えして、夜尿症についてお話を伺っていきました。はい、先生、ありがとうございました。
ご視聴どうもありがとうございました。
ヒノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は、098-943-5782まで、詳しくはホームページをご覧ください。